4回のメッセージの機会をいただきましたが、もう3回目になりました。そして最後の夜になりましたので、今夜から本気を出していきますね。まあそれ冗談です。あの1球目から全力で投げております。イエス様は弟子たちにご自身の精神、また神の国の価値観ということを教えるために、もっぱらオン・ザ・ジョブ・トレーニングという方法を選びました。つまり3年半一緒に暮らして、一緒に食事をして、一緒に船に乗ったりして、一緒に嵐を体験したりしながら、その場面場面でいつもご自身はどういう価値観を持たれているのか、神の国とはどういうところなのかということを彼らに体験を通して語っていきました。イエス様は通信講座も行わなかったですし、パワーポイントを用いた講義もしませんでした。ペテロに明日までにヘブライ語文法をまとめておくようにという課題を出したこともないですし、ヨハネにモーセ五章の神学を組織的にまとめておくようにと言ったこともありませんでした。彼らと暮らしながら、彼らを愛し抜きながら、大切なことをいつも語ってこられました。彼らが言葉だけで記憶するのではなく、五感でイエス様のすべての感触を記憶するように大切なことを教えられました。イエス様が最も大切なことを話している場面は、一番多いのは食事の時です。一緒に夕食を食べながら、食卓の場面でいつも大切なことを話してきました。今お読みいただいた場所は、いわゆる杉越の祭りの夜、まあ、ミラノでは最後の晩餐、ラストサッパーっていう、こうレオナルド・ダ・ヴィンチの絵がありますけど、その絵の題材になった場面です。イエスがその夜に弟子たちの足を洗われた。それはエルサレムの2階のまでのことでした。つまりイエスが捕らえられるその日、すなわち十字架につけられる前の夜のことでした。13章1節に今出していただいてるんですけど、印象深い言葉があります。この時イエス様は弟子たちにご自身の愛を残るところなく示されました。もうこれ以上にはないというほどに弟子たちを愛し抜かれたんです。弟子たちはその夜ほどなくイエスを捨てます。そのご自身を裏切る弟子たちを主は腹の底から愛し抜かれました。3節をもう一度見ていただけるでしょうか。イエスはこの時、父なる神様から万物を支配する権威を手渡されました。その時主イエスは上着を脱がれました。手ぬぐいを取って腰にまとわれました。そしてたらいに水を入れて弟子たちの足を洗って、腰の手ぬぐいで拭き始められたのです。神様から全宇宙の支配権を与えられた時に、イエスはすべてのものに使える奴隷になられました。その時弟子たちは何を考えていたんでしょうか。ルカの福音書を見ますと、最後の晩餐の場で弟子たちは、この中で一番偉いのは誰だろうかと互いに言い合っていたと書かれています。弟子たちの最大の関心はそのことでした。お互いのランキングが最大の関心事でした。いよいよ時が来た。私たちの死であるイエスは、神の都エルサレムで憎き征服者ローマの支配を打ち倒されるはずだ。 今こそ同胞イスラエルのためにメシアの王国を打ち立てられるのだ。彼らは神の国をそういうものだと理解していました。そしてイエスがご自身の力で世の支配者になれるときに、大臣になって主の右と左に座るのは誰になるんだろうか。私たちの中で一番偉くふさわしいのは誰なんだろうか。弟子たちは人の上に立って支配することだけを考えています。最後の晩餐の場面を思い浮かべてくださっていいんですが、あれはレオナルド・ダ・ヴィンチの、イタリア的な西洋的な理解です。少し補足をしましょう。さて当時の人々は外を歩くときには裸足にサンダルを履きました。この時の弟子たちもそうです。当然汗でひどく匂ったはずです。実は最後の晩餐のような椅子に着席するテーブルではなく、当時のユダヤ社会はみんなローテーブルで地べたにサンダルを脱いで座りました。想像してみてください。いわゆるお座敷ですよね。お座敷ってなかなか気を使いますよね。靴脱いでお隣の方の足がとてもこう近いんですよね。私も学校でよく忘年会とかあると、こういう例えはあれですけど、あれなんかスルメイカかなんかが先にお通しで出たのかなと思ったら隣の教頭だったっていうことが経験であります。こう足が近いんですよね、そういう座り方をすると。ですから家に入るときには必ず汚い足を洗うのが彼らの欠かすことができない習慣でした。足を洗うことはこの上なく卑しいことでした。当時奴隷がそのことを行いました。しかし奴隷であってもあまりにも卑しいのでユダヤ人の奴隷は使いませんでした。他人の汚れた足を洗うのはユダヤ人以外の異邦人の奴隷の役目でした。彼らが食事のために入る宿屋や食堂には必ずそういう奴隷がいたんですが、しかし最後の晩餐の場に異邦人の奴隷はいませんでした。この時だけ初めてイエスは例外的に誰もいない部屋を取ってほしいとオーダーしたからです。そこには主イエスと弟子たちしかいません。彼らにとっても初めての経験でしたけれども、この場合誰かが足を洗わなければいけませんでした。しかし弟子たちはこの中で誰が一番身分が上なのかということしか考えていませんでした。彼らは心の目でお互いを盗み見して自分と計りにかけています。こういう時にさっと動けないかな、私ではなくあいつがさっと動くべきなのだ、みんながそう考えていたんです。自分が立ち上がって洗おうとする者は誰もいませんでした。その時です、イエスが夕食の席から立ち上がられました。目に見えるような書き方です。自分はあいつよりは年上だ、古いでした、いろんなことを日頃からやっている、こういう卑しいことは明日から右大臣左大臣になろうとする私の役目ではない、そう思っていた中でイエスが立ち上がられたんです。上着を脱がれた、これは奴隷のような腰巻きだけの姿になられたということです。腰に手拭いを巻かれます。そしてたらいで弟子たちの汚い足を洗い、手拭いでその足を拭かれました。主であり師であるイエスがしもべである弟子の足を洗われたんです。神から万物を支配する権威を与えられたこの世界の主、この宇宙の主が裸になって手拭いとたらいを手に取られたのです。主イエスはまず最年長の シモン・ペテロのところに行かれました。ペテロは恐れに満たされます。主よ、あなたが足を洗ってくださるのですか。もったいないことです。どうぞ決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられます。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。ペテロはこの言葉にびっくりして言います。主よ、それでは足だけでなく手も頭もお願いします。イエスは言われます。すでに体を洗った者は全身が清いのだから足だけを洗えばいい。そしてイエスは一人一人12人の24本の弟子の足を洗い終えられました。もちろんそこにはイエスを裏切るユダの2本の足も含まれていました。イエスはユダのことも最後まで愛し抜かれました。この上ない愛で張り裂けるような心でユダの足を洗ったんです。そしてすべての弟子を洗われて主イエスは上着をつけて再び席に着かれました。実は注目していただきたいところなんですが、イエスが上着を脱ぎ上着をつけたというこの動作の表現が4節と12節で繰り返されています。念入りにあえて繰り返されています。この福音書を書いたヨハネはこの言葉に深い象徴的な意味を込めたんです。脱ぎつけたと訳された言葉は命を捨てて再び得るというのと同じ言葉を使われました。イエスは言われました。良い牧者は羊のために自分の命を捨てその命を再び得る。ヨハネが記録したこの言葉と上着を脱ぎ再びつけたは同じ単語を使いました。父なる神様から万物を支配する権威を与えられたとき、イエスは私たちを愛し抜かれたために神の子としての栄光の上着を脱がれました。罪人のしもべになって私どもの汚い罪の足を洗って清めるためです。イエスは今ここにいる私どものことをこの上なく愛しておられます。もし私たちのことが今天上で記録されているならば、イエスはこのニュージャージーの礼拝に集っていた内村信之のことを、あなたの名前のことを愛し抜かれたと記録されているはずです。今も手ぬぐいとたらいを持って私たちの中におられます。私どもにできることは何でしょうか。汚い臭い足をそのまま出すことしかできないはずです。イエスの十字架の血潮で洗っていただくことしかできません。宣教師としていろいろな方と聖書の学びをして、イエス様を信じませんかと尋ねたときに、ある人はこう言います。私の罪の足は特別に汚くて臭いんです。申し訳なくてイエスに洗っていただくわけにはいかないんです。洗礼受けませんか。もう少し自分できれいにしてから信じます。それは一見謙遜に見える言葉ですが、とても傲慢です。それでは私どもはいつきれいになるんでしょうか。私どもは神様の前に汚い恥ずかしいものであります。そういう私どもの前にイエス・キリストが手ぬぐいとたらいを持って足元にひざまずかれます。全宇宙の支配者である王の王が 私にあなたの足を洗わせてくださいと言われます。その時イエス様は決して私の足を洗わないでくださいというのは、私には救い主なんか必要がないというのと同じです。イエスよ、あなたの愛には私を救う力などないのだということと同じなんです。ですからイエスは言われます。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もない。エルサレムの2階の間でイエスはすべての弟子たちの足を洗われました。ユダの足も洗われました。ユダはその場から夜の闇に出て行ってイエスを裏切りました。やがてユダは主を裏切ったことを悔いました。自分を責めました。そしてもうこんな自分は許されるはずがないと自分で決めて自害しました。ペテロもイエスを否定しました。ユダと同じように暗闇の道に迷いました。ペテロは主を否定したことを神様の前で悔いました。そして絶望の中で涙を流して許してくださる神様に立ち返りました。ユダは悔いて自分の罪は自分で処理することに決めて死を選びました。ペテロは立ち返って命を選びました。私たちはどちらを選ぶのでしょう。誰かがペテロで誰かがユダだと言っているのではないんです。ペテロもユダも両方とも私の中にいます。だから私たちは選ぶんです。私は良くない、役立たずだ、私には価値がない、愛されるに値しない、私はつまらない人間だと言って死を選ぶでしょうか。それとも私のような人間がイエスが十字架にかかられるほどに愛されている、私のような人間が許されている、私にはそういう価値があるのだと信じて命を選ぶでしょうか。さてイエス様は言われます。私があなた方に何をしたか分かりますか。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私どもがすべきことはお互いの足元に行って汚い臭い罪の足を洗い合うことです。弟子たちのようにお互いに比較し合って傲慢に陥らないことです。私は今朝もお話ししましたけれども、2003年からミラノで宣教師になり、本当に駆け出しの33歳の宣教師でした。その年度、2004年のイースターの時でしたけれども、ミラノ賛美教会でのまた初めて宣教師となって青年たちの教会の本当にこのような環境でのリトリートに参加して奉仕をさせていただきました。その時にこの御言葉が開かれて、その教会が大事にしていることだったんですけれども、実際に専属式がありました。韓国的な文化の中で宣教師として使える時、私は不安でした。一つはそういう式は初めてでした。言葉で味わって何も実際にやることないじゃんと思っていました。私は一人の韓国人青年の足を洗いました。何も考えませんでした。ゴシゴシ洗いました。きれいになるまで洗いました。指の間も足の裏も洗いました。洗いながらありがたいなと思いました。もしその青年が誰であれ私に足を出してくれなかったらどうでしょう。実は私たちの教会では初めてそうやって日本人の宣教師をサポートするときに、韓国人教会の方は当然のことですけれども、 意見の分裂がありました。教会に来てまで日本人の顔を見たくないという世代の人もいました。だから初めての専属式でその人の前に行った時に、私はあんたなんかに足を洗っていただく義理も筋合いもないのだ、私は日本人が嫌いなんだ、こっちから許すことはあっても許していただくことがない、そう言われたらどうでしょうか。私はただ悲しくて恥ずかしくてぬるま湯を入れたたらいを持ってうなだれるしかなかったと思います。誰もがいくつもそういう人間関係の負い目を背負って生きています。許せない、許されていないということが何よりも私たちの人生を暗くします。でも韓国人の青年の彼はですね、まあ、今教会で賛美リーダーをしてくれてるんだけど、私に足を出してくれたんですよね。ありがたかったです。洗ってあげるんじゃないんですよね、洗わせてもらうんです。許してあげるんじゃないんですよね、イエス様に会って許させていただくんです。私もこの汚い足を洗ってください、私を許してくださいと韓国人の羊の兄弟に足を差し出しました。まあ、内緒ですけど、あまり汚いと気の毒なので、実は部屋でちょっと先に洗っておきました。神の御子イエス様が仕えるものになって、私たちの罪の汚い足を十字架の血潮で洗ってくださいました。すべての兄弟姉妹の額には、私が十字架の血潮によって許したものというイエスの刻印が聖霊によって刻まれているんです。そのことを霊の目でしっかりと見ることが神の国で生きるということです。ですから私たちはイエスにあって聖霊の力にあって許し合うんです。私は中学生の時にこのようなリトリートに参加して信仰を持ったというお話をさせていただきました。実はそういうリトリートがあるんだけど行ってみないと誘ったのは4つ上の私の姉です。私が中学校1年生の時に、彼女は高校2年生でティーンエイジャー、16歳でしたけれども、荒れ果てていく弟を見かねて、先に我が家で初めて信仰を持った姉が、とっても素敵なリトリートだから行ってみないっていうふうに言ったんですよね。多分弟は断るだろうと思って行ったんでしょう。私は時々その瞬間を思うんですよね。姉はすごく祈ってその一言をさりげないように僕に言ったんだろうな。でもその一言で私は救いに預かったし、そのことでヨーロッパに神の国が広がっていったんですよ。多くの人が救われ献身し、また日本に戻っていったんですよ。ティーンエイジャーの姉はそんなことを考えなかったでしょうね。でも神の国に広げることに参加するっていうのはそういうことですよね。素敵なリトリートがあるから行ってみない。彼女がしたパートはそのことだけです。ですから私がそのようなリトリートでイエス様に出会ってクリスチャンになって戻ってきた時から私たちは家庭で姉妹で祈ることができるようになりました。私たちは覚えたての主の祈りをよく一緒に祈りました。しかし彼女には主の祈りを祈るときに一つの障害がありました。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえというところに来ると、いつも声を詰まらせて私は祈れないと言うんです。どうしてと姉に問うと、わかるでしょ、私にはどうしても許せない人がいると言いました。まだ少女だった姉にはまたこう男の子供だった私とは違う こう父に対する感情があったんですよね。私とはまた違う深い傷を受けた拭いきれない心の記憶がありました。おそらく姉は信仰告白し洗礼を受けてクリスチャンになってからもずっと教わった主の祈りのその部分でつまずいていたのではないかと思います。クリスチャンが主の祈りを祈れない、そんなことあっていいのですかと問われたとしたら、私は牧師としてそんなことはあってはありますなりませんと答えるでしょう。しかしもし彼女がイエスを知らなければ誰かを呪って生き続けたのだと思います。姉はクリスチャンになったからこそ聖霊による魂のうめきと許したいけど許せれないという葛藤を、聖霊を与えられたからこそ感じるようになったんです。私たちこの朝も一緒に主の祈りを捧げましたけれども、本当に言葉の一つ一つを吟味するときに、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという祈りが祈れないという日があるのではないでしょうか。私たちは果たして真心から我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈っているのでしょうか。私たちはすでに間違いなく完全な救いをいただいていますが、その救いは私たちのこの肉体と心においては未完成な部分を持っているのです。絶対に許すことができない人が姉にはいたのです。ある日兄弟で心を開いて勇気を持って今まで人に話したことがない家族の問題を、癒されていない人生の傷を姉を導いてくれた宣教師夫妻のところへ話すために一緒に行きました。彼女は今までの心の戦いを自分を子供のように愛して育ててくれた宣教師夫妻に打ち明けました。ついに父のことについて祈るところまで導かれました。彼女は祈ったんです。神様、どうかお父さんを許せるように導いてください。祈りを終えて頭を上げた時、宣教師はとっても優しい方なのにきっぱりと言いました。導いてくださいではいけません、許しますとお祈りしなさい。彼女は再び目を閉じ祈りのために顔を伏せました。さっきのようには言葉が出てきませんでした。言葉が出るより先に涙が出てきました。しかし聖霊は勝利されました。私は父を許しますと声を詰まらせながら彼女は祈ったんです。そして彼女の苦闘の苦悶の涙は十字架の主の愛への感謝の涙に変わりました。クリスチャンになったからこそ聖霊様による魂のうめきと許したいけれど許せないという葛藤が私たちには与えられているんじゃないでしょうか。イエス様は弟子たちをトレーニングしながらこの主の祈りを教えただけでなく、神の国イエスを王とする共同体における許しとはどのようなものであるのかというのを例え話を使って話されたことが一度だけあります。ご存知でしょうか。教会学校で開かれたりするんですが、マタイの福音書の18章21から35節というところです。開かなくても大丈夫です。こういう場面なんです。ある日ペテロがイエスのところに来て一つの質問をしたんですね。イエス様、信仰の兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。これはペテロの個人的な質問ではなかったんです。弟子たちすなわち共同体の中で論議となっていたので、年長のペテロが代表でイエス様に聞きに来た質問でした。問題になっているのは 12人という共同体の中での実際的な問題でした。12人の男たちが3年半一緒に旅したんですよね。皆さんご経験ありますか？私たちで旅をすれば必ず仲良くなるわけでもないんですよね。友達だったのに旅をしながらムカムカしてきたりとか、どうしてこういう荷物の置き方するかなとかね、あるんですけど、3年半ってすごいですよね。だから彼らの間で何回まで許したらいいんだろうかっていうのは切実なトピックだったんです。愛や許しが現実の問題になるのはいつも最も身近に生活している者同士の間です。身近に生きているからこそ愛や許しが日常生活のリアルな問題になるんです。4年前に私を愛してくれた母教会の牧師、宣教師でありましたけど、彼礼拝のメッセージの中で突然ですね、うちは礼拝の後に食事を作って食べる教会だったんですけど、講談で教会で台所の皿を一番割るのは誰ですかって言ったんですよね。でその質問に何人かのご婦人たちがドキッとしたんです。何を言い出すのかしらと。答えは一番台所での奉仕をする人ですということでした。本当にそうですよね。人のために台所の奉仕をしなければ皿を割ることなんてないんですよ。それは台所のことだけではないんです。私たちはお互いに関わればかかるほどお互いを傷つけるはずです。だから寝泊まりするリトリートなんて危なくないですか？準備段階からしないのが何よりですよ。お互い傷つけ合うチャンスを減らしていくのであれば、私たちは愛し合うことによって強くされますけれども、人間関係の中では愛し合ってしまったゆえに脆く傷つきやすくなっていくんですよ。教会ってそういうところなんですよ。イエスの弟子たちは3年半旅をしながら共同生活をしていました。四六時中一緒で同じ食卓について食事をしていました。初代教会の人々も同じように生活しました。どこまでお互いを許すか我慢するのかということは切実で現実的な問題だったんです。ミラノでも留学で来た人たちは家賃が高いので共同生活をしたりします。私たちの牧師館でも多くの人たちが共同生活を体験します。そして一緒に生活すればこれが我慢の限界という経験を繰り返します。まあ打足の話ですけど、私進学校時代に朝進学生の祈祷会があって、賛美とか祈り会を導くのが上手な同じ部屋の男がいたんですよね。でその男はいつもその奉仕に出かけるためになんかシェービングクリームでひげ剃った後のそれをボタボタと洗面所の前で拭かずに出てくるんですよ。でこの場で本当に上手に導いて、皆さん気づく自分の罪がありませんかとか言うと、お前は洗面所のことを気づけっていうふうによく思ってたんですよね。共同生活をしなければこう自分ってそうなんだってこう分からないことばかりでした。ペテロは7度まででしょうかとイエス様に聞きました。当時の彼らの国、ユダヤ人社会では3度4度まで許しなさいとラビから教えられていました。そういう文化だったんです。ですからペテロは7度までというのは結構模範解答を先に言った答えです。7は聖書で完全を表す数字ですから、できる限り十分に許すべきでしょうかねというふうに聞いたんです。ところがイエスは言われました。7度までと私は言いません。7度を70倍にするまでと言います。これはもちろん490回カウントしろという意味ではないですよね。無限に許し続けなさいという意味です。どこまで許すのかというリミットがないというふうに言ったんです。この会話の中でイエスは一つの例え話をしたんです。教会がこの紙芝居であるんですけど、ある王様が自分のしもべたちと借金の清算をしたというお話です。最初に来たのは1万タラントの負債があるしもべだった。これイエス様の例え話ですよ。 1万タラントという金額は1年365日、1日も休まずに働いたとして返すのに16万年以上かかる金額だそうです。イエス様の例えってすごい大げさに思えるんですよね。でもこの負債は私たちの罪の例えです。何万回生まれ変わっても返せない負債なんです。そのしもべは恐れてひれ伏して王様に言います。どうかご猶予ください。そうすれば全部お支払いいたします。もちろん猶予も全部も根拠がない、その場しのぎの言葉です。彼には妻子がありました。ですから王様は彼をかわいそうに思って負債をすべて許し、借金を完全に免除しました。それ以外に彼が救われる方法はなかったからです。さて、許されたしもべは大喜びで王様のもとを去って外に出ました。そこでばったり自分に100デナリの負債がある仲間に会います。彼は急にその仲間の首を絞めて次のように言います。俺がお前に貸したあの100デナリを今すぐ返せ。100デナリの負債がある仲間はひれ伏して頼みます。もう少し待ってほしい、そうしたら返すから。しかし莫大な負債を王様に許されたしもべは彼を許さなかった。彼は仲間を牢に投げ込んだ。一部始終を聞いた王様は彼を呼んでこう言いました。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったのに、私がお前を憐んでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして王様は怒って借金を全部返すまで彼を牢に入れた。こういう例え話ご存知ですよね。この例え話を聞くと誰が悪いやつであるかは誰にもはっきりとわかると思います。許さなかった男ですよね。でも私たちは、ああこの悪いやつは私自身だとすぐに当てはめながらその話を聞いているでしょうか。1万タラントと100デナリという金額の対比は誇張されています。先ほど言いましたように1万タラントはべらぼうな数字ですが、100デナリというのは妙に現実的な額の例えだったんですね。これドルに換算すると5000ドルです。当時の平均的な月給の4ヶ月分ぐらいだと言われています。皆さんお給料の4ヶ月分を人に貸したらどうでしょうか。忘れることは絶対にありえないと思います。ですから私たちは人を許しません。私たちは自分に100デナリの負債がある人間の前で自分が1万タランと許された人間であることを忘れるんです。そして人の首を絞めます。この悲しい人間の現実は誇張ではありません。神の国では、また教会では、死をいつまでですか、何度までですかと互いに言い合うようなことが起きます。私たちは教会の講談で一致の大切さを聞いたりします。でもこう一致って大切なんだなと聞いて、一致できるほど私たち単純にできていないんですよね。私たちはみんなどこかで一致って言葉を使うときに、早くあの人の方が変わって自分が思うところで一致することを願っているんです。ですからなかなか一致は起きません。天のお父さんのところから見ると、そういう私たちの姿はどういうふうに見えるでしょうか。イエスが弟子たちにオン・ザ・ジョブ・トレーニングの中で話されたこの許しに関する例え話は、神の国、父の御国から見た私たち教会の様子なんです。許されて憐れみの御国に生かされている者たちがお互いの首を絞め合っている。教会では聖霊様だけが人を傷つけることなしに私たちの本当の姿を見せることができます。私たちが兄弟を心から許せないでいるとしたら、それはただ互いの関係を傷つけているだけではないんです。御父の御心を傷つけているんです。 私たちは教会で礼拝を捧げるたびに繰り返し主の祈りを祈ります。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。負い目というのは罪というのとは違って人間関係における負債のことです。人との関わりの中で私たちは許しましたと祈れない人間です。私たちは教会の人間関係において三度は許したと思っていたことが、まあ、三度も許したと思ったからこそ四度目にはもっと怒りが込み上げるってことがあります。それでいて自分のことは許してくださいと神様に祈ります。一万タラントを許されていながら百デナリを許せない自分を主に明け渡せないのです。だからこそ私たちは許せるようにしてくださいではなく、共に声を合わせて許しましたと聖霊によって共同の祈りを、主の祈りを祈らなければならないのです。さて最後の晩餐の夜に戻ります。兄弟たちの足を洗うしもべが必要でした。主が弟子たちの足を洗われました。儀式のようにちょっと水を垂らしてさっと拭いたのではありません。なぜならば弟子たちの足は本当に汚かったからです。それをきれいになるまで洗われたんです。足の裏も指の間もゴシゴシと洗われたんです。これから死を裏切る弟子たちを愛し抜かれたんです。そして言われました。私があなた方に何をしたか分かりますか。イエス様は今私たちに問いかけておられます。私があなた方に何をしたか分かりますか。栄光の主、復活の主は今も生きておられ、このリトリートの場におられます。どこにおられるんでしょうか。私どもの足元に、私の足元に、あなたの足元におられるんです。そして私どもを見上げて言われます。私があなた方に何をしたか分かりますか。聖霊の力によって兄弟姉妹の汚い足を洗う私は許しますという謙遜をいただきましょう。聖霊は許すことができない私たちに許すことができない悲しみを与えてくださります。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。兄弟姉妹に汚い足を洗ってもらう私を許してくださいという謙遜をいただきましょう。それが互いに足を洗い合うという神の国の文化です。そのように私たちの愛する人々にキリストの心をいただいて仕えさせていただく私たちとさせていただくことを願います。お祈りいたします。私があなた方に何をしたか分かりますか。イエス様は今私たちの足元に奴隷の姿を取りひざまずかれて語りかけます。あなたが私を主とも呼んでいます。あなた方が私を主と言うのはよい。私はそのようなものだからです。それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまたあなた方の共同体で互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。主よ、 私たちは全身清められたのに足を汚さずには匂いを発せずには生きていけないものです。今私たちにあなたが模範を示してくださった、あなたが指の隙間まで洗ってくださったその感触を思い起こさせてください。そしてあなたの心で私たちにも、私たちの兄弟に足を洗っていただく、その足を差し出すことができますように、また洗わせていただく謙遜を与えてくださりますように。それができない時に悲しみが起きるようになっている、その聖霊の働きにも感謝いたします。神様、あなたを知るまではそのことに悲しみを覚えませんでした。あなたが聖霊として内住してくださる、それゆえに私たちは葛藤します。そして私たちはあなたの声に従って生きることを、共同体としてそのようにして歩んでいくことを、あなたの御前に告白させていただきます。どうぞ私たちを導いてくださり、あなたの愛で互いの足を洗い合う共同体とさせてくださりますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。